17泉佐の昔と今第327回弥生時代の石製文土1月21日土曜より始まった冬季特別展大阪の弥生文化泉と河内では泉市の府立弥生文化博物館3月31日まで施設改修のため休館中と共同で大阪の弥生文化を幅広く紹介しています。最後の紹介となる今回は近年明らかになった弥生時代の計量技術に関する資料を取り上げます。2012年八尾市大阪市亀井遺跡で天秤の重りである墳銅の存在が明らかになりました。1981年に出土した11点の円筒形の磨製石器の重さを測ると最小のものが 8.76g で、これを基準の1とすると他がその2、4、8、16、32倍とかける2倍の重さだったのです。これは弥生時代に天秤を使い墳銅を組み合わせて重さを測っていたことを意味します。墳銅の重さは誤差は 3% 以内で、驚くほどの高い精度を持っていました。亀井遺跡には同じ重さのものが2つある墳銅もあり、もともと2セットあったようです。この発見で弥生時代の計量基準が明らかになりました。各地の遺跡でそれまで出土していた円筒形石器の重さが再度調べられるようになり、2017年には泉市、泉大津市、池上曽根遺跡からも墳銅の存在が確認されました。今回展示する2点の石製墳銅は並んで埋められていました。円筒形のものは亀井遺跡の最小値を基準とするとその68倍の重さ、石斧型のものは48倍の重さでした。このことから亀井遺跡と同じ出土基準と判断できます。出土したのは集落中心部で、弥生時代最大級の規模である大型掘立て柱建物や大型くり抜き井戸が検出される特別なエリアでした。大切な道具を思いを込めて埋めたのでしょう。天秤を使った精密な計量はどういう場面で必要だったのでしょうか。二つの意見があります。一つは貴重品の取引に用いられたというもの。もう一つは材料の調合などものづくりの場で用いられたというものです。後者では青銅器生産が思い浮かびます。青銅は銅と錫の合金で、比率により完成品の性格が大きく変わります。池上曽根遺跡では、溶かした青銅を流し込む石製鋳型や材料を溶かす炉に空気を送り込んで温度を上げるための送風管が出土しており、最先端の青銅器生産を行っていました。墳銅は材料の精密な計量に使っていたのかもしれません。展示会では注目の石製墳銅に加えて、青銅器生産に関わる資料も展示します。2000年前の高度な技術にぜひ触れてください。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、月曜毎月最終木曜休館日、開館時間9時から5時、入館は午後4時半まで無料。日本遺産北前船文化をめぐる12、佐野踊り、佐野くどき、日本遺産に追加認定された荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地、選手集落のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ、文化財保護課。佐野踊りは、口説きの盆踊りで、江戸時代の佐野町場周辺で踊られていたと言われています。佐野町場は、北前船選手飯野家の町であり、伊原西閣の日本永代蔵にも登場するほどの豪商ぶりでした。 また落語のタバコの火の主人公としても語り継がれています。この飯野家邸宅、現第一小学校に紀州の殿様がおいでになられたとき、庭先で娘たちに着飾って踊らせ、披露したのがこの讃岐時の始まりと言われています。この踊りは、市内でも長滝、ひねのへと広がっていき、隣の貝塚市へも伝わるほど流行しました。特に月を眺めるようにして、しなやく踊れという優雅で情緒ある音頭、品のある一種の雅さが感じられるのが特徴です。音頭では、飯の長者を代表として、泉佐野の各地の伝承をテーマとしたものが多く、現在は地元の有志で作られた佐野踊り保存会が、この貴重な伝統芸能を継承し、歌い継いでいます。